ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社長、もう本当に暑いですよね。なんという暑さでしょうか。
ねえ、本当に暑いですよね、
梅雨もまだ明けてないんですよね。
そうですね、例年だとね、7月中旬以降ですから、梅雨明けはあと少しの我慢が必要ですね。
社長そう言いますけど、梅雨の間の晴れ間って本当に蒸し暑くて嫌になっちゃいますね。
さつき晴れですね。
さつき晴れ、
この時期の晴れ間はカラッとしませんからね。
社長、今さつき晴れって言いませんでした？
言いましたよ、さつき晴れ。梅雨の間に晴れるのをさつき晴れって言います。
え、社長、それちょっとおかしくないですか？さつき晴れって漢字で5月って書くんですよね。5月だから爽やかな晴天ってことじゃないのかな。
まあ確かにね、そういう意味での使われ方もしますよね、今の5月だと。
今の5月、もしかして旧暦とか新暦の違いとかですかね。このコーナーではよくその話出てきますからね。
さすが加古さん、察しがいいですね。その通りです。旧暦の5月を
さつき、
はい、さつきと言います。
でも字が違うような漢字で5月ではなかったですね。確か白の下に半分の半に似たようなそんな字でしたよね。
なかなかラジオだとね、伝えにくいですよね。さつき、これ、今言う通り白という字の下にね、10を書いて、それでそのちょっと上のところに真ん中にね、短い横棒がこう左右に2本ずつって、これでさつきと書きますが、植物のさつきを漢字で書くとね、これになります。まあ、別に覚えなくていいです。
よかった。はい、この字、月と書いてさつき、
はい、
でも漢字で5月と書いてさつきって言いますよね、
はい、
なんか違いはあるんですか？
いや、意味としてはね、特にないですね、はい、難しい字のさつきは中国から入ってきた言葉ですが、もともとね、日本ではこの時期をさつきって言って、字はね、この5月という字を使っていたんですね。それではこの話これ以上ねちょっと深掘りせずに、旧暦と新暦のところにちょっと話戻しますね。
また終わらなくなっちゃいますからね。
旧暦のさつきは新暦の5月下旬から7月上旬に当たるんですね、この約1ヶ月後にずれるっていうね、感じですね。
そっか、昔はさつきがまさに梅雨の時期にぴったり当てはまったんですね。それで梅雨の間に晴れることをさつき晴れって言ったんですね。
はい、そういうことですね。ちなみにさみだれもこの時期に降る、ね、雨のことを言います。
おお、さみだれ。あ、さみだれを集めて林最上川のさみだれですか？
はい、そうです。その句のさみだれも梅雨の長雨のことを言ってるんですね。漢字で書くと5月の雨でさみだれです、
そうでしたか。さみだれは梅雨に降る雨だったんですね。
はい、さつき晴れとかさみだれとかね、昔の日本の言葉は語感が良くて美しいですよね。この言葉のイメージを思い浮かべると、この鬱陶しい梅雨は厳しい暑さも思いよ、気持ちよく乗り越えられそうですよね。
いやいやいや、そんなに簡単にはいきませんよ。やっぱり熱いものは熱いですからね。
そうですか、やっぱり簡単には騙されませんか。確かにね、こう熱くちゃね。
そうですよ。ところで社長、今月のテーマは何ですか？
はい、この暑さ、これからね、1年で一番暑い時期を迎えます。当然ですが、暑さに関係することになりますね。加古さん、暑い時、まず注意しなければならないことって何ですか？
暑い時、それでしたらやっぱり熱中症ですね。すでにテレビとかいろんなメディアで熱中症のニュースやってますもんね。
はい、そうですね、熱中症は大きく関係しますね。
熱中症怖いですもんね。
はい、加古さん今怖いって言いましたが、うん、これね本当に恐ろしい病気なんです、
うん、
でも世間はねそれほどに思っていないような気がしますね、
うんうん、
だってね小さい子供を車に置いてパチンコ行ったり買い物にね行ったりして、
うん、
熱中症で死なせてしまう事故、まあ、これだけニュースで報道しても一向に後を絶ちませんよ。
そうですよね、まあ、確かにどこかで油断というか少し軽く考えている風潮も見られますね。
はい、ことがことだけにねあえて厳しく言わせてもらいますが、たとえ短い時間でも子供を車に置いてきてはダメだって、うん、まあ、これだけ繰り返し言ってるにもかかわらず、
うん、
まあ、その行為をするっていうことがあるならね、うん、これはもう危険だって認識した上でやってるっていうことになりますよね、
うん、
これは法律用語でいう認識ある過失ということで、
うん、
これ過失致死罪、犯罪ですよ、
うん、
もしちょっとでもね死んだら死んだで仕方がないなんて思ったらこれ未必の故意、もうこれもう殺人です、
うん、
普通の親ならね、まあ、ありえませんが、
うん、
長時間パチンコに興じていたなんていう、まあ、こんなケースだったらもう親が子を殺したって言えると思いますよ。
うん、確かにそう言えなくもないようなケースもありますよね。本当に注意してほしいと思います。
はい、まあ、あってはねならないことですので、まあ、レアケースとはいえ言わせてもらいましたが、まあ、そうでなくても少し甘く見てる感じは否めないと思いますね、
うん、
加古さん熱中症でね年間どれぐらいの方が亡くなっていると思います？
テレビなどで時々ニュースになってますけれども、私の周りではあんまり聞かないかな。熱中症自体になる人はね大勢いると思うんですけれども、亡くなってしまうまでとなるとまあそれでも結構いらっしゃるのかもしれませんね。300人ぐらいとかいらっしゃるとかですかね。
あの2010年にね、うん、まあ、そこからね急激に増えたんですから、
うん、
増えたんですが、近年の平均ではね1000人以上、ここ5年間ぐらいだともう1200人ぐらいの人がね亡くなってるんですね。
1000人もですか？
はい、この2010年はね1731人、2018年と2020年はもう1500人を超えています、
うん、
この数ね本当に、見た目以上に多くてですね、
うん、
あの交通事故死が、まあ、これ1年を通して約3000人、ね、うん、に対して熱中症はねこれ7月と8月にね集中してるんです、
うん、ということは今月来月にほとんど、まあ、熱中症ではほとんどその月に亡くなってるってことですもんね、はい、2ヶ月で1000人以上もってことですよね。
そうなんです。じゃあもう一つお聞きします、うん、熱中症になるのはどこが一番多いと思いますか？
どこ、うん、それはやっぱり、まあ、屋外で運動してる時とか屋外で仕事してる時とか、うん、待ってよ、案外家の中だったりしてギリギリまでエアコン我慢することも多そうだし
加古さん正解です。住宅なんです。
へ、
もちろんね屋外も危険なんですが、うん、それでもねこれ全体の3割程度です。
うん、
家の中はね4割で、屋内のね仕事場を含めるとこれ6割が屋内で熱中症になってます。
そんなに多いんですね。正解したとはいえ正直意外でした。家の中が多い理由って何なんでしょうか？
はい、まずはねこれ断熱性能が弱いっていうことですね。特に夏は屋根の天井、ね、この方から放射熱輻射熱を出てくるんですけど、うん、これ防ぐことができてませんね。
うん、そうでした。日本の住宅の断熱性能の低さはここ数ヶ月ずっと取り上げてきましたもんね。
はい、それから家の中はこれ熱がこもりますね、
うん、
空気がこうあまり動かないんですよ、
うんうんうん、
窓を開けてもねそれほど風通しがね良くなるわけでもないんですね、うん、それと湿度が高いっていうこともあります。
うん、風通しや湿度の話も出てきましたね。
はい、人はね汗をかくことで体の熱を逃がします、
うん、
風通しが悪かったり これ湿度が高いとね、熱を逃がすことができずに体温が上がってしまうんですよね。
確かに外の方が風も通るし、晴れていれば湿度はそこまで上がらないことも多いですからね。
はい、それとなんといってもね、家の中にいる時間が長いんですよ、
うんうん、
これね平日で 64%、うん、休日だとねもう 73% です。
ねえ、そんなにいるんですか。いや実際そうですよね。これだけ条件が揃って言えば家の中で熱中症になるのも多いわけですよね。住宅の断熱性や居住性がいかに大切か改めて分かりました。
そうですね、エアコンや機械装置ね、こういったのに頼る現在の風潮も、まあ、この問題にね拍車をかけてると思いますよ、
うん、
なんせ電気代がね高くてあまり使いたがらない、まあ、それと、うん、コロナワクチンの影響でね免疫力が相当落ちてます、
うん、
体をコントロールする力がね本当に落ちているということなんですね。
そうですね、もう家の中でも外でも本当に気をつけなければいけませんね。社長、熱中症の予防にはやっぱり水分をこまめに取るというのが大事ですよね。
はい、その通りです。こまめなね水分補給、これが基本ですね、うん、たとえね喉が渇いてなくてもこれね水はこまめに取ってください、
うん、
1日ねだいたい 1.2 リットルから 1.5 リットルは必要です。
1.5 リットル、まあ、何回かに分ければ取れそうですね。水分は体に吸収しやすいようにということで、スポーツドリンクなんかはいいんでしょうか、うん、
いや
ん、
それはねおすすめしません、
うん、
はい、普通の水がいいんです、
うん、
でもねかっこさん、
うん、
もっとねおすすめできない飲料があるんですよ、
うん、
これがね今日の本題でね
社長これが今日の本題って、え今
あれさっき今日のテーマ言いませんでしたっけね。テーマは安心していけません、入ってますよです
、入ってますよじゃなくて入ってますよ、なんかどっかで聞いたようなフレーズですが聞いてません。とにかくもう時間です。
あ、そうですか
聞きたいけどね。
わかりました、
時間ですゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。幅崎さんお願いします。
はい、ありがとうございます。何のテーマかね、ちょっとテーマ最初タイトル聞いただけではわからなかったんですけど、わ、うん、からないまま終わってしまいましたね今回もまたじゃあ次回社長お願いします。
お願いします。
じゃあ私は先週がちょうど6月が5回の金曜日があるっていうことで、うんうん、最終金曜日、うん、まあ、おまけでね生放送やらせていただいた時の、うん、その時パンケーキ症候群の話をしました、
はい、うん、
で再放送がなかったのでもう一回ちょっとそのおさらいという感じで今日もその話をしたいなと思っています。
はい、お願いします。
パンケーキ症候群というのがこれちょうどこの時期ですね、梅雨時から夏場にかけて注意しなければいけないそのパンケーキだけじゃないです、うん、お好み焼きの粉とか小麦粉とかね、うん、そういう粉の製品、粉の調、うん、あれですね、調理粉の製品の中にダニが繁殖して、
うん、
その粉で調理した料理を食べてアレルギー症状を起こすということですね、うん、なので小麦粉を食べたからアレルギーではなくて、
うん、
ダニを食べたから起こるアレルギーなんです、
うん、
とっても怖いですね。
怖いです、
怖いです、うん、でその粉製品を食べてからすぐ発症するんですけれどもね、30分以内に皮膚粘膜が赤くなる、
うん、
息苦しい、動悸がする、
うん、
お腹が痛い、気分が悪くなる、
うん、
あと吐いてしまうっていうね、うん、このような症状が複数現れたらもうこれはすぐに救急車です。迷っていないで救急車を呼んでいただくということが、うん、これが大事です、
うん、
でそのダニのことなんですけど、これお家でもお家の住環境にも関わるのでもう一つ、うん、情報なんですけど、ダニは温度25度から30度 湿度が 60% から 80% で、かつ餌のある環境で繁殖しやすいということなんですね、うん、でパンケーキ、お好み焼きとかのそういう粉って、実はあの糖類とか油脂が入っててダニにとってはすごくいい配合になっているそうなんです。本当、うんうん、ダニが好む環境だものですからね、それで繁殖しやすい、うん、ということなので、もう、高温で加熱しても結局ダニの死骸や排泄物がアレルゲンとなる、はい、ということもありますので、とにかくダニをその粉の中に入れないように、あの開封後は冷蔵庫に保存、うん、で早めに使い切る、うんうん、ということを守ってくださいというお話でした。
いやー、ダニが小麦粉の中に入っていることがあるなんて、もう本当怖いですね、ゾッとしますね。
お家のダニだけでもね対策するって皆さん意識はあると思いますけど、うん、まさか食べる方もね、うん、ダニ対策しなければいけないという、うん、皆さんにちょっとそれ、私もダニを食べないように気をつけます。怖い
怖い、そうですね気をつけましょう、
はい、
羽場崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。